まっこと人物辞典
第490ページです。
今日はオペラ歌手ソプラノの並川久美さんです。並川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。並川さんはオペラ歌手をされてるということですけど、はい、そうですね、神戸の方ですか？
はい、神戸です。
神戸ご出身、
はい、
先生とは長いの付き合いで、
あの舞台に立ってられるのはよう見とったというか聞いとった、はいはいはい、
コンサートなどで、う
ん、だからお会いするのは今日初めてなんです、
で、
あの大工の演奏会が来月あって、
はい、
で毎年ね、うん、その関係者の方に来ていただいてここでお話を、だから指揮者の亀井さんにね、
はい、
今年はどなたに言って私本当は本心では並川さん来てもらえませんか言おうか思ったんですけど、はい、そんなん言うたら借りができますやんせやからね、
も
う向こうに下駄を預けてどなたかって、ほんなほな言われたが、波川さん、波川さん
希望通り、ご希望通りの波川さん
飛んで日にいる夏の虫やと思
って、そんななんか今から勝負するやない
か、本当にね、あの前から来ていただきたかったんですよ、ね、本当
ありがとうございます、
は
い、
わー、そうなんですね。
神戸のご出身ということで、
うん、そうですね、
どの辺ですの、はい、
もう家から永田の森が見える、永田の神社の
永田神社の近所ということで、ね、
はい、もうそこから本当に毎日森を眺めてたような感じだったので、はい、
でノリとかなんか聞いて音楽が好きになったと
かじゃなかったんですね。
何から音楽の道に、
まあ、小さい頃からその音楽教室に通わせてもらって、まあ、そこから音楽が好きになってきたっていうことが多分最初だと思うんですけども、
やっぱ歌というか声楽の方なんですか？
いや、声楽は全然やってなくてですね、音楽教室の時は本当にピアノ弾いたりオルガン弾いたりとか合奏したりとか、
いつぐらいからです？
幼稚園ぐらいだったですかね、はい、その頃からなので、まあ、ある意味もう物心ついた時には音楽好きだったのかなっていう気はしてます、
うん、
へ、
私も幼稚園の時に音楽して、うん、でラジオ関西出たんですよ、江木山幼稚園でね、
へ、楽器を演奏なさったんですか？
小太鼓、園長先生の息子さんがね音楽を勉強してたんですよ、
うん、
音楽学校行って、うん、ほうで家帰って幼稚園の子供集めてクラブ作って、
あ、熱心に
指導があったんですね。幼稚園の時のそういうのはすごい人生に大きい影響を与えるかもしれない
ですね。そうですね、うん、はい、
でその時音楽はピアノと
オルガンと、
その当時はピアノだったりオルガンだったり、うん、まあ、音楽教室なのでエレクトーンがあったりしましたけども、どちらかといったら鍵盤楽器の方が多かったですね。
ずっと続けてやられたんですか、小学校？
そうですね、小学校ぐらいまではずっとやってましたね。
もう中学にはやめ、
はい、中学の頃今度はクラブで部活で吹奏楽部の方で、
あ、ほなやっぱ
音楽をやっぱり続けました。
何を吹いてられる？
フルートを吹いてました。
高校も、あ、じゃあ高校は音楽の専門やから。
そうなんです。
ということは中学で目覚めたっていうことですか？
ですね、これがまた中学3年生の時の担任の先生にですね、うん、音楽の成績こんだけいいんだったら、ずっとね安定した成績を取れるんだったら、うん、音楽をこう目指したいとかって思わないのっていうふうに聞かれたことが私にとっては最初だったと思うんですね。で、まあ、音楽家っていうコースもあるよっていう感じで聞いていただきまして、その当時はもう本当にまさかそんなことなんて思ってもなかったので、言われるとやっぱりちょっと興味が出てきまして、嫌いなものではないので、やっぱりそういうところにこう向かっていきたいなっていうのはちょっと思ったりもして、
中学で、
はい、中学3年生の12月だったと思うんですけども、本当にもう
音楽の先生がすごい人生の、
そうですね、え、音楽の先生
じゃないんです、美術の先生でした。
美術の先生、
はい、
へー、音楽の成績こんだけ良かったらってよっぽど良かったんでしょうね
いや、まあ、安定してただけの話
ですけど、ね、いや、音楽の、
うん、どんな、なんちゅう先生です
よ、西崎先生という先生でした。
まあ、その人が一つ人生の、ね、転換期を、
そうですね、そうか、こんな道もあるのかという、
そうですね、気づかせていただいたと思いますね。
これ結局県立高校で唯一音楽科ですわ、
う
ん、県立西宮、
ああ、そうですか、はい、そこでいきなりそこ行こうって思うのがすごいですね。
ね、
なんかね、高校はとりあえず、ま、自分の行きたいとこに行って音楽の部活に入ろうとか、
全然もうそれは音楽の高校へ行くという。
は
で、またさっきお話伺ってたら、
はい、
3年担任 の先生が私の知り合いやったんです吉永陽一です。
つながりますね。
つながりましたね。
あの前に来ていただいた明石のタコフィルの、あの、
はい、
あ町先生の、
はい、
あ友達ですわ吉永
みんな知り合い先生みんな知り合い
ほんまに
歩けばもう知り合いに当たるぐらいの。
そうブラスバンドやったのが声楽に変わられたのは高校ですか。
うん、そこですね。
そうですね、高校のあ、まあ、入試を機にという感じですね。
入試というのはなんかいろんなこう、
まあ、あの声楽はもちろんこう少年少女合唱団とかっていう感じでこう歌にこうずっとつながってたわけではなかったので、はい、あの当時はこの、まあ、県立西宮高校の音楽科って言われた時に、
うん、
じゃあ私何で行こうとかってまずそこからだったんですよね、うん、今考えればすごいことなんですけども、うんうん、その時はだから部活でフルートやってたんでフルートで目指してみようかなと思ったんですけど、うん、やはり楽器はねこう先輩から教えていただくとやっぱりどこか癖がついてたりとかするので、なんかその癖を取って本当に正当にこう向かっていくにはちょっと時間がかかるんじゃないっていうことで、その当時の音楽の先生に波川さんあの、まあ、授業の時にねコーラスで歌ってる時も声も大きいし、うん、歌ったらどうっていうふうに、
うん、その高校入ってからですか。
いえ、あの入る前に
中学の受験の
声楽専攻として
ここの受験の時に、
はい、入試を、うん、あの挑戦するので、
まあそうやけど思い切った
ね、
ね、
そうなんです。
でも中学 の、 その音楽の先生はずっと思ってはったんでしょうね、波川さんいい声してるなって歌ったらいいのになって思ってはったんでしょう ね、
ね、だから一般的にはそうだったのかもしれないですけど、本当にもう怖いもの知らずでですね、もう世界のことを知らないので、音楽界のことを知らないので、入ってみてあちゃあ偉いところに来たなっていうふうに思ったのは現状でした。
あの幼い時から歌ってた人も来てました。その
あもうたくさんいらっしゃってました、うん、本当にもう小さい時から歌を習ってたとか、もう中学の頃からあの先生についてレッスンを受けてましたっていう方の方が多分ほとんどだったと思うので、
う
ん、
っていう高校受験の場で、
はい、
でも受けて、
はい、
受かったわけですよね。
受かっちゃったんですよね、
すごくないですか、
う
ん、
そりゃそう、それでないと
素質がね、
うん、ここまでにならない。
いやいやいや
その時こうどういう課題曲やったとか覚えてます。
イタリア歌曲 と、自由曲は私はあの日本歌曲の浜辺の歌を歌った記憶があるんですけど、その浜辺の歌の一番高い音がもう苦しくて大変だったんですけど、なんとか残っちゃいました。
すごい受かって音楽科3年間ですね、
はい。
音楽科、まあ、いろんなコースがとかがあるんですか。
そうですね、音楽科の中で、まあ、私たちは声楽専攻、うんうん、でもちろんピアノ専攻があったり、うんうん、バイオリン専攻とかこういろいろそれぞれの楽器セクションで、うん、あの専攻があって、まあ、先生方がいらっしゃってそこで教えていただくっていう形ですね。
その県西3年間でやっぱりものすごい身につきましたか。
うん、そうですね、私はその本当にあのもう先生に感謝なんですけども、もう本当に入学してからのあの担当していただいた先生からずっと教えていただいてたんですけど、その当時実は私あのクラシックバレエやってまして、
あら、
はい、だからクラシックバレエ、今こんなに大きな体になっちゃいましたけど、うん、あのバレエをしてる頃やっぱり体が細くって、でその当時の先生今でも言われますけども、あの時はどうしようかと思った、息が続かない、声が出ないっていう風なことだったので、なんかバレエをやめたのが2年生の一番最後ぐらいでやめたんですけど、その辞めて体が大きくなってきたら息も続くようになって声も出るようになったっていうことだったので、はい、
やっぱりこう歌うためにはこう器がこう必要、
やっぱり必要だった、私にとっては必要だったんだと思います。
へ、やっぱり自分でも分かりました、その声の出方が変わってきたなみたいなタイミング
がありました。変わってきた、もう、まあ、逆にその専門的にここが良くなったかなとかっていうことではなく、うん、ただ単にあの歌えるようになってきたなっていう実感はありました。
それが2年生から
3年生、2年生から3年生にかけてですね、3年生ぐらいの時ですね。
でも高校の3年生ぐらいになったら大学はそっちの方に行く
な。そうですね、そちらをあの、まあ、大学の受験をしようっていうことを決めたのでバレエもやめたっていう感じになったんですけども、あ、まあ、どっちが先なんでしょうね、体が大きくなり始めたからバレエをやめたのか、あの音楽をあの一歩に絞っていくっていうことでバレエをやめたのかっていうのが今でも自分でもちょっとどっちだったかなとかって思ってるんですけども、はい、
それで大阪 音楽大学に、はい、で大阪音大は初めから声楽オペラですか。
そうです、はい、あの声楽専攻っていう形ですね。
でそこでも、もう4年間、
はい、
びっちり。
そうですね、とにかくその当時はもう、まあ、バレエをやめたっていうのもひょっとしたらあの気持ちの中にはあったかもしれないんですけど、うん、大学入る時からもうオペラがしたくて、
うん、
はい、で、まあ、あの大阪音楽大学の入学をこう したいなと思ってこうパンフレットとかありますよね、うん、入学案内の、うん、ああいうパンフレットの中にオペラハウスができますよと、あ、よくね、うん、あの次の年次年度に、オペラハウスがオープンしますよっていうのを見て、うん、もうオペラやりたいっていうのがまたわっとこう再燃してきた感じですね。
カレッジオペラハウス。
そうです、ね、はい、
それができた頃ですか。
はい、そうです。
オペラで、うん、その実際に自分でやられる前ね、そのオペラやりたいなと思われた一番好きなオペラは何でした。
あのですね、ずっといろいろ学校にいる間に、まあ、授業の空き時間とか、うん、あの視聴室とかでこう CD を聞いたんですけども、その時にあの、まあ、聞くだけでまずこうすごく心が揺さぶられて、あのドラマがすごく見えてきたっていう印象があったのが、うん、マリア・カラスの歌っていたトスカだったんですね、うんうん、でそのトスカを本当にもうこの役やりたいってどっかすごくやっぱり思いまして、うん、そこからですね、そこからだから本当にトスカっていうのが私の中ですごく大きな作品で目指すものになったかもしれないです。そこからも本当にイコールオペラみたいな、自分にとってはイコールオペラっていうのがトスカだったような気がします。
やっぱり広がったプッチーニの。
そうですね、はい、
でそのこの目標になったトスカを実際にこう演じられたのは何歳ぐらいの頃だったんですか。
27歳の時だったかなと
思います。やっぱりそれは感激でしたでしょうね。
いや本当にその時は、うん、あの私も本当に大好きなトスカがもうこう前言ったらオーディションっていう形であったので、うん、あの、まあ、まだまだこう出たばっかりだったのでまさかこの大役をとは思ってなかったんですけど、カバーキャストとして関わらせてもらう得ると嬉しいなと思って、カバーキャストのオーディションではなかったんですけど、オーディションをちょっとこう厚かましくも受けさせていただいたんです。
メインじゃなくてもいいから、
はい、もうとにかくこのオペラに関わりたいということで挑戦させていただいて、あのびっくりなことにこうキャスティングさせてくださって、
はい、まあ、大体そんなもんですよ。あのいことあの行こうと思って計算したよ
ちょっとでもいいからっていう気持ちがあってやったらもうそこに、わ
あ、いやそれはそれはやっぱりその時すごい感激やったでしょうね、
ただただ嬉しかったですよね。でもその時に本当に そんな大役を若い時にっていうのは今考えればよくそんな怖いことしたなと思いますね。
うん、そうなんだ、うん、そんなにもこう大きい舞台、
ね、そうですね、本当にこう自分でこう今自分がその年の子に言うとしたらもうちょっと待った方がいいんじゃないと言ってしまいそうなんですけども、何もやっぱりその怖いもん知らずっていうエネルギーってすごいなと思ってますね、
うん、勢いというか、
はい、勢いというか、いや
だいたい波川さん見てたら、まあ、うん、舞台の下から我々、うん、やっぱりさ怖いもん知らずやると思います、全体的になんかその中に、
結構緊張しいなんですけど、ね、
まあ舞台袖まではね、
そうなんです、
緊張して結構
今まで あの、うん、どのぐらいのレパートリーがありますオペラ。
どれぐらいでしょうね、数えたことないですね。でも結構本当にいろんな作品やらせていただきましたし、
うん、
まあ、あの学生の頃もまだ私たち学生の頃っていうのは日本語訳でやったオペラも何作品かありましたので。
日本語で歌うんですか。
はい、あの、まあ、モーツァルトの作品が多かったんですけど、うん、モーツァルトの作品の中であの日本語に歌詞を訳したものを歌っていくっていうものが私たちの頃はまだありましたので、今はもう本当に学生のみんなももう言語の歌をずっと歌ってい
らっしゃるので、難しいところね、その、あの観客は日本語で言ってくれた方が分かるけど、
まあ、確かに
音楽的にやっぱりちょっと無理が出てくる
よね。そうですね、難しいところがあったりとか、どうしても音のリズムをちょっと変えないと、
そうです、ね、
日本語としては聞こえてこないとかっていうこともありますので、その辺がちょっと難しいところではあるんですけども、でも日本語で歌ってもまたこれが日本語にちゃんと聞こえてくるかっていうのも、う私たちはすごくこう怖いところですね。
確かにそうですね、だって日本語用に作られてないですからね、
は
い、
そうなんです、はい、 音の高さであったりとか、うん、あの高ければやっぱりこう言葉を発するのがすごく難しくなってくるので、はいはいはい、あのそれをこう日本語をちゃんと皆さんに聞いてる皆さんに伝わってるかっていうのは、うん、
イントネ日本語のイントネーションとメロディーとか合わないと、
うん、そうですね、はい、いや難しいと思います。
今までそんな風にして演じられて、
はい、
舞台の上で失敗ありました？
失敗、そうですね、まあ、あの大きいものは幸いなかったですけども、でも小さな失敗とか、あのお互いこう共演者との間でこう道具の受け渡しがうまくいかなかったりとか、なんかこう道具をこうもらわなきゃいけないのにその道具がなかったりとか、はい、そういうのが結構あります、う
ん、まあ、その程度のバタバタみたいな、歌詞忘れたとかそんなんありますね。
あります。
どうするんですか？パンって抜けるんですか？
まあもう申し訳ないですけど作ります。
それでも外国語ですよね。すごい、
イタリア語っぽく、
あぽくね。
まあ、もうでも
どうせ聞いてる人
分かれる。いや分かる、めっちゃ分かる人聞いてたらドキドキしますよね。
いやもうでもそのパンと抜けてしまう時っていうのはもうね本当に冷や汗ものなので、もう必死でこう頭回転させて、このまあ関係ない言葉っていうのはなかなか選択できないですけど、こうなんとか近い言葉を頭から出してきます。
その上で来月、
そうなんです、
12月の14日、
はい、その上でってこの話の流れで
話させないか。
はい、12月14日水曜日、兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールでですね、夜の7時から、
はい、
神戸フロイデ合唱団第9交響曲第55回公演が行われるということですね、はい、こちらに独唱で、はい、ソプラノでご出演されると、
はい
はいはい、いうことで、
また亀井さんが指揮されて、
はい、
ね、あの入場料が、
はい、全席指定席で S 席が6000円、 A 席が5000円、 B 席が4000円、 C 席が3000円となっております。
これあのお問い合わせ先の電話番号入れておきましょうか、
は
い、
チケットのお求めは、芸術文化センターチケットオフィスまでお願いします。電話番号です。 0798-68-0255 0798-68-0255 です。こちらがですね午後5時までの受付ですので、明日またお問い合わせ10時以降にお問い合わせの方がいいかもと思います。今日はもうね、そうです
ね、はい、でこれプレゼントをいただいてまして、
はい、チケットを
2組4名の方に、
はい、
希望者の方はぜひ、
そうですね、
大工行きたって、はい、メッセージ送っていただいたら、
12月14日水曜日の夜7時開演です。兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールで行われる大工交響曲の、第55回公演です、
はい、大工とともにドヴォルザークの弦楽オーケストラのためのノクターンというのも演奏があると、はい、ぜひあの今日聞いていただいた方、実際にあの芸術文化センター西宮北口でね、はい、奈美香さん、あの聞くだけでなしに見に行っていただいた
そうですね、
と思いますね。
わあ、この迫力あるこのステージ歌声をお楽しみいただければと思います。ということで今日のまっこと人物辞典はオペラ歌手ソプラノの奈美香久美さんでした。奈美香さんどうもありがとうございました。